特集、平和を作るために。作るは創意工夫の創。3ページ。原子爆弾が長崎に投下されてから今年で74年が経ちました。被爆の実相を伝えるために、被爆体験の継承や平和の発信など、今も様々な取り組みが行われています。今回の特集では、時代を担う子どもたちへの平和教育をお伝えします。写真、平和を通じた合同授業で交流する桜馬場中の生徒と諏訪小の児童。問い合わせ、学校教育課、電話 829-1195。 対話して平和の心を育む。自分の言葉で平和を語り行動できるように。これからの平和教育。これまで約40年間にわたり私立小中学校で原爆資料館を見学したり平和集会をしたりするなどをして平和への知識を深めてきました。被爆者の高齢化が進む中、これから先も被爆者の平和への思いを受け継いでいくために、長崎市では平和の継承・発信に加え、創造をテーマとした新たな取り組みを進めています。創造は創意工夫の創、造は改造の造。これからの未来を生きる子どもたち、平和のことを自ら考えて、その考えを周りの友達と話し合い、自分の考えを見つめ直すをテーマに、対話をしながら平和を学ぶ対話型の平和教育が市内の小中学校で広がっています。紙芝居で読み語り、故吉田勝次さんの被爆体験をもとに平成19年に作られた紙芝居。毎年桜馬場中学校の生徒が校区の稲林小学校と諏訪小学校で読み語りを行っており、6月28日に諏訪小学校で実施しました。吉田さんの体験が伝わるようにと、気持ちを込めて朗読する桜馬場中の生徒たちと、静かに耳を傾ける諏訪小の児童たち。読み語り後に行われた小中学生の対話では、諏訪小の児童から、戦争の恐ろしさや被害の状況など、紙芝居を通じていろんなことが分かった。吉田さんが戦争のせいで受けたいじめや差別はあってはいけないことといった意見などが出ました。小中学生それぞれが感じたことや思っていることを伝え合い共有することで平和に関する考えを深めています。写真、紙芝居で読み聞かせをする桜馬場中の生徒、交流中に平和に関する疑問を投げかける諏訪小の児童の2枚です。インタビュー、自分だけでは気づけない考え方を知るきっかけに、桜馬場中学校3年高田博樹さん。今回の対話型の交流授業では勉強になることがいっぱいありました。僕たち中学生はつい戦争の事実ばかりに目をやりがちなんですが、戦争をしていた人も好きでしていたわけじゃないんじゃないかなといった小学生ならではの素直な意見などを聞くと新鮮な気持ちになり、改めて平和のことを見つめ直すきっかけになりました。個人でできることっていうのはもしかしたら小さいことなのかもしれませんが、まずは身近な学校での平和活動をしっかり取り組んで、みんなで平和を発信していきたいです。写真、高田博樹さん。互いに話し合って自分なりに考えることが大切なんだ。考え方はいろいろ、活発に意見を出し合う。7月9日、府知中学校で平和に関するテーマをもとに生徒たちが議論する対話型平和授業を実施。今回の授業の目的は、自分と違う考え方に耳を傾け理解すること、平和に対して自分なりの考えを持つことの2つ。 当日までに生徒たちは被爆者から講話を聞いたり、6ページ参照。高校生や大学生からなるピースボランティアから平和の授業を受けたりするなど、準備を進めてきました。対話型平和授業では、6つの班に分かれ、テーマに対する自分の考えをまとめ、考えとその理由を周りに発表。その後、周りのメンバーの発表を聞き、賛成や反対、共感できる意見などを出し合いました。似たような考えはありますが、理由は人それぞれ。周りのメンバーが、なぜそう思うのか、自分の考えとどこが違うのかなどを考え、活発に議論していき、最後には自分の考えを振り返りました。本当に一人一人考え方が違うんだと思った。でも違う意見を聞いたり質問し合ったりすることで考える幅ができ、一歩踏み込んで平和のことを考えることができた。これからも周りの意見も聞きながら自分の考えも大切にしていきたいと話す生徒たち。第三学年平和学習担当の山口恵美先生は、これから子どもたちが高校生、大学生、社会人になって平和の発信者として活動していくには、いろんなことを知らないといけない。平和について何が大事かを自分で考え、それをベースとして発言し行動できる大人になってほしい。今回の授業を通じて学んだ、周りの意見を尊重することを大切にして思いやりを持ってもらえれば、今後の生徒たちの成長に期待を込めます。写真、中学3年生38人の生徒が参加。授業の様子の2枚です。平和の思いをしっかりと受け継いで、被爆の実相を伝える被爆体験講話。8月9日のあの日、何が起きたのか、物事の真意を見つめてほしい。長崎平和推進協会継承部会、池田松義さん。もう74年じゃない。平和の原点っていつかわかりますか？被爆者の池田松義さんは静かに問います。被爆当時、池田さんは7歳。爆心地から約700メートルの場所で被爆し、父と母、曾祖母を亡くしました。現在、池田さんは平和の大切さを未来へつないでいくために、学生などに自身の被爆体験を伝える被爆体験講話の活動などを行っています。原爆が落とされて今年で74年。もう74年と言われることもありますが、もうではないんです。そんな昔のことではないんです。平和の原点である8月6日9日に何が起きて、人や町がどうなったのか、どうして長崎と広島に原爆が落とされなければならなかったのかを生徒たちには考えてほしいと池田さんは話します。出来事を事実に基づいてまっすぐに語る池田さんの被爆体験講話には、あまり戦争の歴史の話は出てきません。そこには当時の出来事を生徒たちが自分で想像して考えたり、周りの友達と話し合ったりすることで、物事の表面だけでなく、一歩先のことを考えてほしいという池田さんの思いが込められています。平和とは何か一緒に考えて。生徒たちの質問や感想を聞いて対話していると、自分の思いがちゃんと伝わっていると感じると池田さんは話します。池田さんの講話の後は、戦争の時はどんなものを食べていたんですか、核兵器をなくすことはできますかなど、いろんな質問が上がります。それに対し、核兵器をなくすことができるかできないかを考えることも大切。でも、なんで核兵器を持っている国があるんだろう、それをまず考えてみてと答える池田さん。より深く考えてもらいたいため、自分の考えよりもさらに生徒たちに問いかけます。毎日学校で勉強したり友達と遊んだりする 何気ない日常。児童生徒たちは池田さんの被爆体験講話を通じて、自分が普段の生活でたくさんの人に支えてもらっていること、何気ない生活の中にある平和の大切さに気づいていきます。自分にとって平和とは、帰る場所があることと話す池田さん。被爆者だからこそ、自分の体験を若い世代にしっかりと伝えていきたいとの思いを胸に、日々継承活動に取り組んでいます。写真、池田松義さん。平和を発信する出前講座、対話の積み重ねが平和への第一歩。先入観を持たずに向き合って。長崎大学大学院多文化社会学研究科1年、三岡花子さん。綺麗じゃなくてもいい。言葉で伝えることが大切。深堀中学校の平和授業で、自身が海外で体験した平和活動のことを生徒たちに伝える三岡さん。平和活動のきっかけは、大学で核兵器に関する講義を受講したことと話します。講義を通して、世界に存在する核兵器の数や被爆の実相を知り、自分は何もしなくて大丈夫なんだろうかと感じ、平和への関心を高めていったといいます。昨年3月には被爆者と共にアメリカのハンフォードを訪問し、現地で暮らす被爆者や高校生と交流をしました。ハンフォードは原子力産業で発展し、戦時中には長崎に投下された原子爆弾の材料であるプルトニウムが生成された場所。三岡さんはそこから最も近い町のキノコ雲を交渉に掲げるリッチランド高校の生徒との対話で感じたことを伝えます。原子爆弾に対する明らかな考え方の違いを感じながらも、史実や思いを伝えることで相手の考え方が変わっていくことなど、三岡さんが長崎から持参した被爆当時の様子の写真を見た高校生たちは、誰もが息をのみ、中には涙を流す生徒もいたといいます。時折、言葉に詰まりながらも当時の様子を話す三岡さん。生徒たちは、長崎で当たり前に知られている原爆の被害の状況や当時の様子などが知られていないことに驚いた。長崎のことだけじゃなくて、お互いのことをもっと知ることが大事と話します。これからの平和教育に欠かせないことは、考えることなんじゃないかなと三岡さんは言います。核の問題だけではなく、自分の周りで起きていることなど、身近なことから平和を考えてほしい。まとまらなくてもいいから、一人一人が考え、その瞬間のハッとした時の感情や思いを周りと話し合ってほしいと話します。写真、三岡花子さんと講座後、三岡さんに質問する生徒の2枚です。長崎から平和を作っていく。74年前、広島長崎に投下された2発の原子爆弾は、言葉にならないほどの悲劇を引き起こしました。しかし、世界には今なお約1万4000発の核兵器が存在しています。取材の中で池田さんが話した、もう74年じゃないという言葉。この被爆者の思いを、今だからこそ私たちはしっかりと受け継いでいかなければなりません。そのためにまずは、家族や友達と、今世界で起きていること、問題になっていることを話してみてください。対話して自分なりの考えを持つことで、戦争を昔の話ではなく、自分ごととして捉えることができるのではないでしょうか。核兵器をめぐる世界の動きのことも、決して遠い国で起きている出来事ではないはずです。今回紹介した紙芝居を使って小学生に平和を発信する中学生や、自らの平和活動の体験を中学生に伝える大学生など、 今若い世代間で平和交流が活発になっています。次代を担う子どもたちが長崎から平和を作っていくというメッセージを発信できるように、今後も対話を含めた平和教育に取り組んでいきます。